おはようございます、2週間分の3週間ぶりのね、生説教という、なんとなく緊張しますね私は毎週やってることなんですけどね、間が空くとなんか緊張しますけど、今日、バザーね、皆さんいろいろ持ってきていただいておりますけれども、売り上げの一部は横に置いてるやつを箱に献金していただいて、別に全部献金しなくていいですから、お気持ちを献金してくださって、で売れ残ったら必ず持って帰ってください。残念ながら売れ残ってしまうものも、なくはないんですよ、やっぱりどうしてもね、こうマッチングの問題ですから、その時はまた今度出すとか持ち帰っていただければと思いますけども、でもね、みんなで楽しみましょう。はい、さて、今年はですね、シリーズ新イエスということでずっとお話をしてきたんですけども、今日からあと5回でおしまいなんですね。私、あと2回、ちょっと出張の予定があったりするので5回でおしまいなんですけども、まとめ、ちょっと強引にまとめたいなと思って、おりまして、イエスの革命というですね、革命というタイトルがいいのかどうかちょっといろいろ悩んだんですけども、ふさわしい言葉がなくてですね、イエスの革命、イエスが起こしたこの世界に与えた、革命とは、変革とは何だろうかということで、まとめていきたいと思うんですけども、結局、イエス以前と以後で何が変わったかということなんですね。イエスが起こした革命ということは、イエスの出現によって何が世界で何が変わったのかということを、もちろんいろんなことがあるわけですけれども、それをこうまとめていろいろ考えてみたところですね、まず、今日お話しするのは愛の価値ですね。愛することには絶対的な価値があるという、もちろんそのイエス以前から愛はこの世界においてとても大切なものであるし、それは意味のあることではあるけれども、しかしイエスによってこの愛の価値が全く変わってしまったというお話を今日したいと思います。それからこれが当然ですけれども、救いが全人類に及ぶと、旧約聖書においては、古い契約で、ユダヤ人と主なる神との契約において、立法を守れば、救いがあると。しかしイエスによってそれは信仰によって、救われるんだと。そのことによって、ユダヤ人だけであった救いが全人類に及ぶようになったというのは、これは明確な違いですね。それから目指すべき完全な見本がこの世界に現れたという、もちろんこのいろんな、霊的な指導者とか宗教家とかですね、目指すべき、素晴らしい人たちはこの世界にたくさん現れてますけれども、完全な見本と、この人を真似ておけば間違いないと、世界中の人たちが思っているのは間違いなくイエスであると。それから、命の質と意味ですね、我々がこの今生かされている命の他に永遠の命、ギリシャ語でゾーエというですね、これがイエスによって付与されたわけですね、ここに大きな違いがある。そして、最後に終わりの時代が始まったというですね、イエスの出現によって終わりの時代、最後のもうこの後はもうないというですね、この終わりの時代が始まったという、いうふうに、私は5つにまとめて、これから1週ずつですね、このお話をしていきたいと思うんですけれども、今日はこの愛の価値ということなんですけど、聖書以外のソースって言いますかね、いろいろ例えばギリシャ神話であるとか、紀元前 の記録って多分そんなに世界に残ってないんですね。中国にそういう文献があったりとかいろいろしますけども、イエス以前の世界において愛はどういう意味を持っていたかということを調べるのはとても難しかったです。で、 まあ、でも一番はっきりしているのはやっぱり旧約聖書なんですね。旧約聖書っていうのは紀元前の文書ですけども、あれだけこうきちっと残っているものっていうのは世界に他にはありません。それだけ歴史的価値があるわけだし、またそこに描かれている、まあ、特にイスラエルの民を中心として描かれているさまざまな事柄の中には、まあ、もちろんその愛についての教えというのもしっかりあって、それは他にその類の文書みたいなものはあまりないですね。まあ、もちろんギリシャ神話には愛の神様とか愛の話いっぱい出てくるんですけども、まあ、むしろエンターテインメントなんですね。その愛の本質は何かみたいなことはそんなに問われてはいかないわけですけど、で、まあ、じゃあ旧約聖書において愛というのは何かというと、もちろん旧約聖書の中心である律法においては愛は規定されているんですね。新明記の6章の5節には、あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいと、主なる神を愛しなさいと、まあ、命令されているわけです。またレビ記には自分自身を愛するように隣人を愛しなさいと命じられているわけです。ただこれは罰則規定がない。愛さなかったらこんな罰を受けるというふうには書いてないんです。で、他にはその律法にはですね、罰則規定のある決まりがたくさんあるわけです。これを破ったらこういう生贄を捧げなきゃいけない、これを破ったらこうなりますよということだって書いてあるけど、これは律法の中心だと新約聖書の時代の人たちも言ってるんですけど、努力目標なんですね。こう、まあ、こうあるべきみたいなことですから、律法には規定されてますけれども、まあ、ユダヤの人たちにとってこれはそれぞれが理解してそれぞれがそのように行えばいいものという、まあ、程度のものであったと言わざるを得ないですね。旧約聖書全体を見てみても、そのユダヤ人たちが神を愛し人を愛することにどれだけ一生懸命だったかという記述はそんなにないですね。で、一方でですね、主なる神はイスラエルの民を深く愛しているということはずっと描かれていくんですね。で、特に印象的なのは出エジプト記などにあるように、その名が妬みである主は妬む神であるから、これは新改訳聖書ですけども、新共同訳はこの別の表現をしてますけど、私はこの妬むという言葉が非常に好きですね。つまりユダヤ人を我が妻として扱っているから、我が妻が他の神々を礼拝することは夫である主にとってはそれは裏切り行為だ、不貞を意味する、だからすごく妬むんだと、そういうこう人間に分かる非常にこう身近な表現を通して、主なる神はイスラエルの民を愛しているということを表現なさいました。そして、ユダヤ人の歴史の中にはこの主なる神のユダヤ人に対する愛は描かれていくわけですね。何度もイエス主なる神を裏切っても、何度裏切っても許し続けると。で、これは実は律法には私を裏切ったら、律法の第1回ですよね、10回の第1回、主なる神を神としなさいというか、あれをもし、破ったら滅ぼすよって言ってるのに滅ぼさないんですよね、滅ぼすと言いながら滅ぼさない、そこにその主なる神の愛が描かれるわけですね。最終的にはバビロン捕囚まで行くんですけども、それでもユダヤの民は全部滅ぼされないで一部が帰ってくるという、そこにまあ主の憐れみ、あるいは愛がこう描かれていくわけですけれども、だから愛の大切さというかね、主なる神が愛であるということは掲示されるんですけどね、まあ、その底止まりというかな、じゃあその主なる神の愛に対してどう答えるかとか、あるいは、じゃあ隣人を愛するというのはどういうことかというようなことはほとんど旧約聖書には描かれないんです。しかしイエスの出現によってこの愛の意味が全然変わってくるわけですけど、ちょっとこれは参考までにですけど、じゃあ他の宗教では愛はどう描かれるかっていうことですけど、まあ、もちろん他の宗教っていうのは紀元後のものですけれどもね、まあ、イスラム教は、まあ、イスラム教は聖書も聖典にしているので愛は大切だと言ってますけれども、イスラム教は法を守るということが一番重要なことなんですね。 六神五行と言われてますけれども、この五行というのは信仰告白礼拝喜捨断食メッカ巡礼、この5つを守ることがイスラム教徒の絶対に必要なことだと。愛することは別にこの五行に入ってないんですね。だから一生懸命毎日メッカに向かって お祈りをするし断食もするし、命がけてメッカにも行くわけですね。これはまあイスラム教の考え方で、仏教においては愛っていうのはむしろネガティブな概念ですね。割愛なんて言い方しますけども、その、まあ、仏教っていうのは自分の、まあ、煩悩っていうんですかね、その自己からの解放ということを願っているから、その愛っていうのはその自分の願いというか自分の思いというか欲というかね、そういうまあ欲望を求めるものと考えられているので、まあ、悟りの障害になるというふうに考えられているんですね。でヒンズー教はあんまり関係ないですけど、まあ、ちなみにですけどヒンズー教は結構愛が重要なんですね。まあ、でもヒンズー教はもうインドの一部なので世界宗教というわけじゃないですけども、愛欲を意味するカーマと神への献身的な愛であるバクティというのがあるというですね、そういうちょっと旧約聖書に似てるなと思って、まあ、参考までに挙げてますけれども、神と人に対する愛みたいなことを、まあ、でもそれでももちろん聖書の教えとは全く異なってますけれども、まあ、いずれにしてもその愛が教えの中心という宗教は世界のどこにも存在してないんですね。ところがイエスがこの現れてですね、イエスはとにかく愛が最も大切なんだとこう教えたんですね。で、まあ、有名な三条の水訓には愛について愛についての教えはたくさんありますけれども、まあ、象徴的なのはこのマタイの5章の43、46ですけど、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。でこれはこの前にそのあなた方は隣人を愛しなさいと言われてるけれどもというその前置きで、いやいや隣人だって隣人愛することなんて大したことないよっていう、自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな報いがあろうかって言った。敵を愛さなかったら意味ないって言った。これ衝撃だったと思いますよ、ユダヤ人と。いまだにユダヤ人がイエスを信じられないのは多分ここが障害かもしれないですね。いや敵は絶対愛せないと、まあ、今ねパレスチナで起こっていることを見たら分かるじゃないですか。敵は絶対愛さない、敵は敵なんですね、敵は殲滅するものなんです、でもイエスは敵を愛してこその愛だし、でここのこと、この表現でね、私がとても重要だなと思っているのは、自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな報いがあろうかって書いてあるんです。つまりこれは私たちが愛するその愛には神の報いがあるっていうことを暗に言ってるわけです。ただこの地上で誰かを愛することで、あ、よかったなってじゃなくて、神は我々がその愛しているその愛を、まあ、評価してるって言ってもいいですね。評価してる、神様の通信簿があって、私たちがどれぐらい愛してるか、愛したか、この地上に生きている間にそれが評価されて残ってる。天国行ったら、うん、あなたの愛はね、そう28点とか、ね、え、少ないとかね、お頑張ったね、63点だねみたいなね、まあ、そういうのはないと思いますけど、でもこのどんな報いがあろうかっていうことは、つまりその神は私たちの愛がどういう、ね、どれぐらい愛しているか、どれぐらいそれが本人にとってしんどいことか、それでも頑張って愛しているかということを見てるということです。知ってるということです。あるいは評価してるということです。だから別の言い方すれば愛には価値があるということです。でこれは旧約聖書の先ほどの隣人を愛しなさいというその愛の教えをバージョンアップして、相当の変化ですね、これはバージョンアップして。そしてまた、同じマタイの12章にですね、心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れていると、まあ、これは旧約聖書を引用してね、愛するということはどんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れているんだと。でこれもユダヤ人にとっては大変ショックだったと思いますよ。どれだけ豪華な生贄を捧げるか、どれだけたくさんの生贄を捧げ寄進するかっていうことが神を礼拝していることになるし、神はそれを喜んでくださるんだと多分彼らは思ってたけど、イエスはいやそうじゃないと、神を愛し隣人を愛するということはいかなる捧げ物よりも優れてるんだと、つまり愛こそが最高の礼拝だって言ったんですね。これもね革命だと思いますね。愛することは神を礼拝することなんだ。そんなふうに我々心の中でつながらないじゃないですか、ね、誰かを愛することを大切にすることを犠牲を払うことが神様を礼拝することとは別のことのようだけども、神のサイドからするとそうではなくて、それは神を礼拝していることなんだ。そういう意味で私はこれは革命だなと思ってですね。さらにですね、実行が伴わなければ愛じゃないというのを良いサマリア人の例えが語りましたね、うん、あの例え話もイエスに対して、隣人を愛するというのはどういうことですかって聞いた人に対してイエスがこの例え話を話して、最後の最後に言ってあなたも同じようにしなさいって言ったんですね。敵であるサマリア人にあなたが犠牲を払ってこの例え話のようにしなさいと、しなかったら愛じゃない、したい気持ちだけじゃ、ね、やりたいと思ってるんですけどなかなかできないですっていうのはダメだっていうことですね。愛というのは実行して初めて本当の愛なんだということを、まあもちろんここだけじゃないですけれどもイエスは語られたし、まあもちろん最後にはね自らそれを表されたわけですね。そして、まあ、決定的なのはこのヨハネ15の13ですね、まあ、何度も引用する皆様よくご存知の言葉ですけれども、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。これは革命ですよ、この言葉は。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないと。つまり愛というのは、ね、命を懸けるほど価値があるものなんだ。命がけで愛するならば、ね、それは最高の愛なんだ、まあ、もっと別に言い方すると命より愛の方が価値があるということです。これはイエスしか言えないことですね。この世界においては愛は大切だけど、やっぱり一番大切なのは命なんですよ。命こそが、命あってのものなれですからね、命が重要ですよね。愛ももちろん大切だけれども、いやいや死んじゃしょうがないから、ね、やっぱり生きててなんぼだから、ね、まあ、頑張って愛するけども、それに対してイエスはいやそれは確かにそうかもしれないけども、もし命を懸けたとしたらそれは最高の愛なんだと。だ愛というものには絶対的な価値があるっていうことですね。そしてもちろん、まあちょっと説明を飛ばしましたけども、犠牲を伴うんだと、犠牲を払うことだということですよね。命を捨てるっていうのは犠牲を、愛とは犠牲を払うことだし、その犠牲は最終的には自分の命であるかもしれないが、もしそうするならばそれは最高の愛なんだと。だからこれ神の側の先ほどの話と一緒で、神の側の評価だから、神は私たちがどう愛するかということを評価しているわけですね。で命を懸けるほどに愛したとすれば、それはまあ100点なわけですよ。それは最高の愛だと。愛には価値があるということですね。そしてイエスは新しい教えを、掟を弟子たちに与えられました。それは互いに愛し合いなさいって言ってですね、 でこれヨハネ福音書にありますけれども、あなた方に新しい掟を与える。新しい掟っていうのは旧約聖書の律法にプラスしてということですね。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。いやいや、これって旧約聖書にあるね、その隣人を愛するということと一緒じゃないですかと思いますけど、そうではないですね。この互いに愛し合いなさいっていうのはイエスの弟子同士が互いに愛し合いなさいという、そういう、だから隣人を愛するよりむしろ簡単な感じはするわけですね。共に主の弟子なわけだから互いに愛し合うのは簡単なようと思いますが、とても簡単じゃないんですが、でもそれは新しい掟としてイエスが弟子たちに与えられたことですね。古い律法に神と隣人を愛するように規定されてますけれども、イエスの弟子たちが互いに愛することを掟として与えているわけです。イエスの弟子は互いに愛し合うんだ。でおそらくこれは私の想像ですけど、もしこのイエスの言葉がなかったら、イエスの弟子たちはお互いにはそんなに愛さなくても隣人を愛することが大切なんだと、神と隣人を愛することが大切だから、内輪もめは仕方がないみたいですね。そういうことももしかしたら起こったかもしれない、ね、そうじゃないと、ね、お互いに自分に従うイエスの弟子たちは互いに愛し合わなきゃいけない、ね、でそうすることで私の弟子であることを証明できるんだよと。互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになると続いてるんですね。だからイエスの弟子である私たちは互いに愛し合わなければならないんです。これはイエスが与えてくださった掟です。でもそうすることで私たちはイエスの弟子である、それはこの後でお話をするイエスは最高の愛の模範を私たちに示してくださったから、私たちがイエスの弟子であるということはイエスのように愛するっていうことを標榜しているということですよね。イエスの弟子であるということは、まあ、イエス様はイエス様で私は私ですと、まあ、あのようにはなれませんし、あんなふうに愛せるとはとても思いませんが、がですね、しかしそれを我々は求めていくし、それを実行していくならばイエスの弟子であるということをみんなが知るようになる。ああこの人たちはイエスの弟子なんだなと、それは互いの愛によって明らかになると言われました。そしてその上でね、今言いましたけども最高の模範をご自分が示してくださったわけ。まあ、これヨハネの 3-16 がまあもちろん一番重要な言葉ですけども、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると、まあ、ここにまあ全て集約されているわけですね。神は一人子を与えられたのはなぜかというと、何のためかというと世が救われる、そして永遠の命を得るためなんだけども、でもそれは愛せるからなんだ。神様が一番私たちに分かってほしいことは何かというと、この世を愛している、あなたを愛しているということは分かってほしい。一人を与えるぐらいあなたのことを愛しているんだよということを分かってほしいわけですね。ものすごく強烈なラブコールですよ。分かってよ、あなたのことを愛しているんだよと、一人を与えるほどに愛しているんだから、これ以上の表現はない形で私たち一人一人に対して神はその愛を送ってくださって、今も変わりなくその愛は注がれているわけですね。これが神が私たち全人類に知ってほしいこと。だイエスが現れたことによって、先ほども言いましたように旧約聖書においてね、神の愛はユダヤ人の歴史の中で現れされました、掲示されました。裏切り放題のユダヤ人も滅ぼさないで最後の最後まで彼らの面倒を見て、バビロン捕囚に行ったけれどもやっぱり残した、そこに神の愛は表されてるけど、でもその愛は、そこで表されてる愛はですね、この全人類に響くものじゃないわ。全人類に響かせる愛を 神はどうやったらこの全人類に私の愛を伝えられるのかということをお考えになってなさったのが、この一人子をこの世に送るという。どうだこれで、これで分かってくれと。私はこれぐらいあなたのことを愛してやるんだ、分かってくれと。イエスがこの地上に来て、そして十字架にかかってくださったことによって、私たちはこの神の愛を一点の曇りもなく知らされたわけですね。そのためにこの父子の関係が生み出されているわけです。で、父なる神と子なる神があり、またさらに聖なる聖霊なる神が、ね、三位一体の神、分かりにくいですよね。分かりにくいですね。そんなしない方がいいと僕は思うけど、でも神様はそうせざるを得なかった。この三位一体という形で自らを啓示することで、私たちに対する愛を示したかったんです。苦肉の策です、これ。怒られるかもしれないけど、神様に、神様、苦肉の策ですよね。そうだ。そうでもして私はあなたを愛していることを知ってほしかったのか、分かってくれと。三位一体神様難しいとか言うなと、分かりませんとか言うんじゃない。こうでもして分かってほしかった、分かってくれよと。神様ですよ、創造主ですよ。そんなことする必要全くないでしょ。つまらないやつは全部消しゃいいんですから、ね、言うこと聞かないパソコン全部捨てて新しいの入れるのと一緒ですから。でも神様はそうされなかったんです。愛だから。全く無価値の地の塵に等しい私たちに、一人一人に対して、私はあなたのことを愛しているのは分かってくれよ。そしてイエスは私たちの身代わりとなって死なれた。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛がありますと。私たちの罪を償う生贄に神自らがなられているんですね。その人は全くないです。罪を犯したのは私たち、神に背いたのは私たちなんだけど、神は自らを裁いている。まさにここに愛の模範が完全な形で現れている。イエス以前とイエス以後の絶対的な違いがここにあるんです。イエスがこの地上に現れ、私たち人類全人類のために十字架で死なれた。このことによって神の愛が完全に啓示された。それまでとそれ後では完全に違う。でこのイエスの愛を受け継いだ初代教会、まあ、実は来年ちょっと予告すると、この前にもちょっと言ったかもしれませんが、イエスがこの地上に残した、それがどう世界に広がっていたかっていう話を来年はします。まあ、使徒言行録を中心としてね。でその中の中心人物はパウロですけれども、じゃあパウロはこのイエスが示した絶対的な愛をどう受け取ったかということですけど、パウロ書簡の中に愛という言葉が山ほど出てくるんですよ。パウロはそもそもファリサイ派なんですよ。律法学者なんです。律法学者においてはですね、そんなに愛ってね重要じゃないんです。もちろん神は愛、隣人は愛さないと言ってるけれども、実際的なことにおいてはそれほど重要じゃない。しかしパウロはもうことあるごとに愛を使ってるんですね。ローマ書の13章の10節に、愛は隣人に悪を行いません、だから愛は律法を全うするものですと。ここで言う愛というのはイエスによって啓示された愛のことですね。アガペの愛のことです。そして互いに愛し合いなさいと言ってる。これはヨハネ福音書でイエスが言われている。それをパウロはもちろん踏襲してる。兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。イエスを信じる者同士がお互いに裁き合ったり喧嘩しちゃダメよと、イエスは言われたでしょ。互いに愛しなきゃダメだよ。 愛がなければ無意味だと言ったんですよ、ね、このコリントの第1の手紙の13章の愛の章ですけれども、あの一番冒頭のところでものすごく印象的ですよね。これ、たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしい奴隷、やかましいシンバルだと。愛がなかったらどんな素晴らしい言葉で、聞いたこともないような言葉で語っても何の意味もない。愛がなければ無意味だと。そしてこの章の最後にね、それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る、その中で最も偉大なものは愛である、断言している。信仰、希望、愛、最も偉大なものは愛である。なぜ彼がこのように愛について教えたのか、それは彼がイエスと出会って愛の本質を知ったからです。イエスに従うということは愛することなんだ。これをやらなかったらイエスの弟子にはとはなり得ないんだ。私はこれを実行するし、イエスの弟子たちはそれをそのまま受け継いでやってほしいから、彼は彼の手紙の中で愛の話をずっとするわけですね。イエスによって時代が変わったんです。世界が変わったんです。BC と AD ですけども、ね、紀元前、紀元後、愛の価値が変わったんです。私たちが愛するその愛は、小さなものも大きなものも全て神の評価のもとにあります、ね。愛することには意味があるんです。私は何もできませんと思っても、愛することを考えて、どうすれば愛することができるのかということを、もし私たちが少しでもできたら、そこには価値がある。この世の中に何を残すかなんて、そんなものはどうでもいいんですね。あ、ノーベル賞素晴らしいですけど、ノーベル賞を取っても愛してなかったら意味がないです。ノーベル賞を取った人も愛してるかもしれませんけど、あの大阪大学の先生かな、シモンズっていうな、シモンっていう名前ですけど、もしかしたらクリスチャンの家庭なのかな、ちょっと思ったりしますけどね。全然あの根拠のない話ですけど、ああいうの見るとちょっと嬉しいですよね。なんかね、クリスチャンネームとかついてるとね、うん、もちろんそのね、この世界に対して大変大きな貢献をした、ね、方々ですけれども、私たちはあんな大きなことはできないかもしれないけど、愛することができたら、それは神の目から見たら絶対的に価値のあることなんです。神様はよくやった、素晴らしい、あなたの愛は素晴らしい、評価に値する。まあ他のことどうでもいいんです。なぜならば、神自身が私たちを愛しているということを一番知ってほしい神様だからね。神様は私たちのことを愛しているということを知ってほしいわけだから、その愛に私たちが応えることができたら、神様はああよかったなと、一人を送るほどにあなた方のことを愛しているということをちょっと分かってくれたな、よし、ね、あなたのその愛に私も応えていくよです、ね、この愛のやり取りが神と私たちの間で起こってくるわけですね、まあ、イエスが起こした革命、愛の価値ですね。愛がこの世界において、また私たち一人一人にとって何よりも重要なものであるということを神、イエスは教えてくださったし、そして今私たちはその時代に生きているということは感謝のことであります。お祈りしましょう。天のお父様、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないと、そう断言され、自ら私たちのために命を捨ててくださったイエス様、あなたはその死をもって愛の価値を教えてくださいました。私たちはただ努力目標として、あるいはそうすることが良いからということで愛しているのではありません。敵であっても、憎い相手であっても、いやだからこそ愛するならば、そこに価値がある、それを神は評価してくださる、その愛に報いてくださるということを知っているからです。イエスが示してくださったこの大きな啓示に、私たちも応えるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。